ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。先生、もう10月、私本当興味深いお話が続いておりまして、はい、ちょっと得した気分で今回5週目があるということで、はい、はい、月間のテーマをドクタープーに聞く世界のお腹の中の赤ちゃんの声とさせていただきまして、
はい、
海外と日本の妊婦さん、女性の、はい、あり方、子育て働き方の違いですとか、はい、あと意外にもイスラエルの妊娠出産事情やアメリカの赤ちゃんが生まれるまでの事情ですとか、はい、いろいろとお聞きしてきました、
はい、
こちらぜひまた先生のクリニックのアーカイブでサイトをご紹介されていますので、はい、聞いていただきたいなと思います、
はい、
そして今回は世界の赤ちゃんの病気について、
はい、
ここ先生がね、日本でも出生前診断でお腹の中を審査しているところになりますよね、
はいはい、
世界はどんな感じなんでしょうかね。
そうですね、
はい、
世界も、まあ、その出生前にいろいろなこう診断をするっていうのは、まあ、やっぱりこういろんな機会とともにですね、やっぱり進んではきていますね、
はい、
で、まあ、先週アメリカ事情とかをお話をしたと思うんですけども、その各国によってやっぱりこう中絶ができるできないとかっていうのもやっぱり違ってくる、
はい、
でそれによってその赤ちゃんの病気の、まあ、胎児の治療って言いますか、胎児期の間に妊娠中に治療するっていうね、手術をするっていう、そういうことが行われてるっていうことがあるんですけど、まあ、例えばですね、ブラジルは中絶ができないですよ。ブラジルっていう国は中絶ができない。で、ブラジルっていう国は胎児治療っていうのがすごく進んでるんです、
はい、
もう日本なんかよりも全然たくさんのものすごい数をやっているんですね。で、それはじゃあどうしてかっていうと、赤ちゃんにその病気が見つかった時に、その少しでもいい状態で、やっぱり中絶ができないから、少しでもいい状態で赤ちゃん生まれてほしいじゃないですか、
はい、
なのでその希望する人たちもたくさんいらっしゃるんですね。それでその胎児治療っていうのがどんどん進むから、その技術も進むし、先生方も経験を積むっていう、そういうのの、まあ、いい循環っていうのがあるっていうね、そういう国もあるんですよ。
ほう、いろいろあるんですね、やっぱ国によって。
はい、
これもでもお腹の中の赤ちゃんって、ま、月齢によっても、
そうですね、
大きさとか
大きさは違いますね。
いつも先生がお話ししてくださるように、はい、その時期によって分かる病気、分からない病気もあるじゃないですか。そうですね、
だからだんだんやっぱり赤ちゃんが大きくなってくると分かってくるっていうのが、まあ普通ですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、ちっちゃい赤ちゃんの時は分からないけど、だんだん大きくなってくると病気が分かってくるって、でその中でも例えばその背中にコブができちゃって、
はい、
背中のコブのところにその脊髄神経が外へ出ちゃう病気があるんですね、
はい、
二分脊椎っていう病気があるんですけど、その病気の胎児治療っていうのがですね、このブラジルで非常にたくさんの数されてるんですよ、うん、で女の先生もその、うちの一人主要メンバーでですね、その女の先生がすごいたくさんの数のその二分脊椎の体内手術、要するに お母さんのお腹の中にいる時にそのちっちゃい赤ちゃんの背中を治すんです。
お母さんが、
お母さんのお腹の中にいるその赤ちゃんのですね、はい、昔はお腹をビョンと切ってですね、子宮をギュギュッとこう出して子宮をブスッと切っちゃって、
まあ、でもそうですよね、赤ちゃんの
全部取り出すとダメなんですよ。
中に入った
ままで背中だけをちょっと取り出して、そこの手術をチュチュチュっとやって中へ戻して子宮を締めてお腹を締めるっていうのを昔やってたんですが、
大掛かりですね、は
い、でもそれだとやっぱりいろんな意味でこう、まあそのやっぱ大変じゃないですか。やっぱその後もうあの発生してしまったりとか、
考えただけで大変、
ね、お母さんもやっぱ大変です、はい、っていうので最近ではその内視鏡でですね、内視鏡を子宮にちっちゃい穴を開けて、
小さな穴で、ね
はい、お腹に穴開けて、子宮にちっちゃい穴開けて、そこから内視鏡を入れて、
画像で見ながら、
内視鏡でそうカメラで見ながら、その手術をして背中を閉じる、背中のそのこぶのところをこう閉じる、はい、っていうのをそーっとやって、その後赤ちゃんをまだ育ててそして産むっていうような、そういう技術が。
ってことでしょ、はい、すごいお話ですね。
でこれアメリカの南部テキサスとかでもですね、はい、すごいやってる先生がいらっしゃったり、ヨーロッパでもですねやってる先生がいらっしゃったりとかして、まあ、そういうところにこう集められるっていくんですけれども、まあ、ブラジルってあんまりこうそんなにこう医療が進んでるっていうイメージないじゃないですか。
そうですね、ないですね、
はい、だけれども、まあ、その本当に他の国とは比較にならないぐらい進んでいるんですよ。
3週目にお話をお聞きしたイスラエルの女性活躍のお話ぐらいびっくりしてます、
はい、
あ、ブラジル、
はい、
なんか日本の向こう側ぐらいの、はい、勝手なイメージしか、だから何って感じですけども、はい、
もう本当に地球のもう本当に日本から言うと裏側になりますけれどね。
そうですよね、
はい、
これはそのブラジルは医学全体が進んでいるのか、はい、このお腹の中の赤ちゃんのこの医学に特化して進んでいるのか。
そうですね、
どちらなんでしょう。
私の印象としてはそのすごく差があってですね、進むところはものすごく進んでるけれども、国全体のレベルとして全部がこう進んでるかっていうとそうではないっていう。
あ、そうなんですね。
まあ、そういうところらへんはやっぱり日本の教育とかですね、やっぱりその日本の医学教育とか、まあ、その結構こう卒後の教育とかも一生懸命こうやってるんですけれども、はい、そういうところまでしてるかっていうとそうではない。だから一部がググッとこうまあ、進んでいるっていう部分はあるかなと思うんですけど、ブラジルとかはね。いや、
でもそれ本当に足を運んで行かれて、うん、講演会されて現地の人とお話ししているからこそ感じている、うん、はい、リアルなお話だなってすごく思います、
はい、
初見を読んで分かるような話じゃないですね、はい、先生のお話って。
そうですね、やっぱりその
感じていらっしゃる、
はい、だからブラジルの先生も本当にお友達たくさんいるんですけれども、うん、やっぱりその先生方がやってられることはものすごく進んでるんですよ。だけど国レベルとして医療が全体的に進んでるかというと必ずしもやっぱりそうではない。
出生率とか子どもの数とかはどうなんですか。
出生率はそれなりに高いと思いますね、はい、
あ、本当ですか、
はい、子どもの数は多いと思います、はい、
ものすごい腕のドクターがいらっしゃるんでしょうね、それ今のお話聞くと。
そうですね、でそのやっぱりそういうドクターのところ集めてくる、はい、
だからやっぱりでも1人か2人とかしかいないんでしょうね、きっと。
そうですね、まあ、
日本の先生みたいな感じなんじゃないですか、そこの部分にものすごい特化してできる。
そうですね、もう本当にそこに集められるっていうか、そういう形を取ってるんだと思います。あとそれからやっぱりその経済的なというかですね、やっぱりその国の援助だとか、それからそういう先進医療みたいなことに対する、まあ、補助みたいなのもあるからできるんだと思うんですね。
やっぱり補助なんですね、
はい、だから患者さんはお金払ってないんですよ。患者さんはそれが受けれる、その恩恵に預かれると。で先生方はそれでどんどん腕を伸ばす、そしてその国としてもやっぱりそれでやっぱりその子供さんってやっぱり生まれてきたら元気でいてほしいじゃないですか、はい、やっぱりその障害があるままじゃなくって、やっぱちょっと少しでも元気でね、同じ病気を持っていてもやっぱり走り回っていただきたいね、生まれてからの治療では少しでも遅くなって、ね、やっぱり車椅子とか松葉杖になるだったら、背中を先に治療して少しでもそれが少なくなるんだったらっていうのもあると思うんですよね、はい、
もうそこももう本当にこう 皆さんでもこう本当に良かれと思って一生懸命考えて、 その国民性とか今までの歴史とかいろいろある中で一生懸命なんか生きてるんだなっていう、なんかこう、
そうですね、
うまい言葉が見つからないですけども、はい、
でもやっぱりその全部がうまくいってるっていうかですね、患者さんにもそれから医者にもそれから国として、
はい、
例えばこの GDP を上げるっていうのにも、うん、やっぱりこうそのいわゆるワークフォースって言われてるね、はい、その働き手がいるわけじゃないですか、その働き手がもしね障害の子が多かったら困るわけじゃないですか。
本当ですね、
だからやっぱりこのできる限りのことをしようって、そういう中で伸びていってるっていう医療があるっていうことですよね。
みんなでもこう一生懸命一つの命に向き合って、どれがいいか正しいか何がいいかっていうのをもう考えて、一生懸命その考えるっていうことだけでもなんか尊いなって、
はい、
今月すごくなんか学ばせてもらった気がしますね、は
い、いやでも私もあのいろんな海外に行って、やっぱりびっくりするようなことをいろいろと聞いたり見たりとかするんですけど、はい、でもやっぱり日本にもその通じるところもあるし、日本でもあこれは見習わなきゃいけないなと思うところもあるし、まあ本当にその世界いろんなところに行かせていただいてるからこそ、うん、やっぱりこう分かるっていうこともあるの で、もっと皆さんにこれを伝えていきたいなというふうに思います ね。
こうやって今生きている大人が一生懸命何がいいかっていうのを考えて考えてできたこの決まりとかの中で奇跡的に生まれた赤ちゃんって思うと、
そうですね、
どの国のどの赤ちゃんでもようこそってこうなんかもうみんなで歓迎って、はい、生まれてきたねってこうなんか
そうですよ、ね、
したくなっちゃうなって、はい、世界中の赤ちゃんの誕生を
そうです、ね、
なんか喜びたいなって思える1ヶ月だったなと思います、
はい、ありがとうございます。
先生本当に素晴らしいお話を、はい、
ありがとうございました。
また海外のお話聞かせてくださいね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。